聴いたします。今日の御言葉はヨハネによる福音書2章の11節です。イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表されたとあります。感謝します。よくこのカナの婚礼として語られる箇所です。私たちは結婚式の時によくこの言葉、ここの箇所が語られるのを知っております。イエス様はこの箇所で結婚式に出席されました。その前の方にはナタナエルがイエス様を信じて、いわゆる救われたという話が載っておりますけれども、それからそれほど日にちの経ってない頃のお話です。とにかくイエス様は結婚式に弟子たちと共に出席されました。そしてここにイエスの母マリアが出てまいります。でもマリアは出席しただけではなくて、このいわゆるこの結婚式の接待側に描かれておりますと思いますと、どうもこの行われた結婚式というのはイエスキリストのイエス様の親戚かごく親しい知人であった、その可能性があります。まあとにかくこの結婚式にイエス様は出席なさいました。そしてまあ前にも語ったと思うんですけれども、ユダヤのこの地方のまあユダヤ地方における結婚式というのは、その大変なその結婚式の後の披露宴が非常にその大変大勢の方々を接待して、そして宴会をする、盛大な宴会になると 1週間も2週間もそこでそのいわゆる言い合って、お互いに語り合って、そういうこの宴会が延々と続く。ですからその盛大なこの結婚式の宴会をするために数年間もかかって、そのために蓄えて、そしてこの準備をする家もあったようです。まあとにかくそのようにその結婚式 の宴会が盛大に行われたみたいですね。これでもこの結婚式では3節を見ますと、ブドウ酒がなくなった時、母がイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったと書いてあります。まあ多分ここにははっきりは書いてありませんけれども、先ほども言ったようにイエスの母マリアはいわゆる接待する方の側に回った。そしてその宴会でブドウ酒が途中でなくなるということは、この主催者側にとって大変な恥になるわけです。ですからその多分マリアはイエス様ならば何とかしてくれるかもしれない、そのような思いがあった。きっとマリアの頭の中にはイエスの誕生の兄様、またはこのイエス様がこの12歳の時そのエルサレムの神殿で、私が父の家にいるのは当たり前である、なぜ探したんですか、 そのようなことを言った。それからのいろいろのあのイエス様のなさることを見てるとな、マリアの中にはマリアの頭の中にはきっとこのような特別な力を持っているイエス様ならば何とかしてくださる、困難なこのような困難な時にイエス様ならば何とかしてくださる、そのように思ったかもわかります。だって普通この接待者側はこのいわゆる招待されて来ている人に武道士はありませんか、何とかしてくださいなんていうことなんかありえないことです。でもそのありえないことをあえてイエス様に相談を持ちかけたということは、そういうふうに考えなければとてもじゃないけど思いつかないことです。そしてイエス様の答えを見ると4節、するとイエスは母に言われた、あなたは私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていません。女の方、自分の母親に向かってですよ、それもこういう困難な状態に何とかしてくださいって相談を持ちかけてきた 母親に向かって、私はあなたと何の関わりもありません、関係もありませんということを言ったって言うんです。それも女の方っていう呼び方で、まあこのもちろんこの女の方っていうのは言葉は失礼な言葉でも何でもなくて、これは尊敬する 目上の人に向かって言う言葉です。かつてそのローマの皇帝アウグストが芝の女王に向かって女の方という呼びかけを用いたという、このいわゆる歴史上の事実が、あのいわゆる書物に載っているそうですよ。ほとほとさようにこの女の方という呼び方はマリアを尊敬しているっていう、そしてこの言葉の通りに私は何とかしましょう、でもまだその時が来ておりません。この言葉そのまま読むならば、なんと素っ気ない、自分の母親がせっかく相談を持ちかけてきているのに私の関係もありません、そして私の時はまだ来ていません、そういう答えをしながらもイエス様はこのイエスの母マリアはこの手伝いの人たちに言いました、あの方が言われることは何でもしてあげてください。マリアもこの日本語の聖書の訳し方も悪いんでしょうけれども、あの方という言葉を自分の我が子に対して言っている、あの方が言われることは何でもしてあげてください、きっと何とかしてくれる、解決してくれる、困難な状態をそれをから脱する方法をあの子ならば何とかしてくれる、まあ下世話なものの言い方すればそういう意味でしょう。とにかくあの方ならばイエスならば何とかしてくれる、だからあの、ま、マリアは手伝いをする召使いたちにあの方の言われることは何でもしてあげてください、どんなことでもしてあげてください、そういう意味の言葉を これで言っております。そして6節、そこにはユダヤ人の清めの下りによってそれぞれ80リットルから120リットル入りの石の水がめが6つ置いてある。120リットル、相当大きいですね。その水がめが6つ置いてあった。そして7節、イエスは彼らに言われた、水がめに水を満たしなさい。彼らは言われたように水がめに水を満たしました。そしてイエス様は次に言われました、8節、イエスは彼らに言われた、さあ今汲みなさい、そして宴会の制圧のところへ持って行きなさい。彼らは言われるままに、自分たちは何をしたかもちゃんと知っておりましたね。この召使いたちは水を入れました。今度はイエス様は言われたの、その水を宴会のその世話役のところに持って行きなさい、はい言われる前にそのことをいたします。でもね、これ私たちが汲んできた水、ただの水ですよ。そのような理屈は言わなかったんです。ここにこの物語の素晴らしいところがあります。言われるままに、イエス様の言われるままに水を汲んできて、そして亀に満たして、そしてさらにイエス様が言われるようにこのそれをコップから入れて世話役のところを持っていった。9節、宴会の世話役はブドウ酒になったその水を味わってみた。それがどこから来たのか知らなかったので、そして正しがけしてあります。しかし水を汲んだ手伝いの者たちは知っていた。とにかく宴会の世話役は彼は花婿を呼んで言った、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分に飲んだ頃になると悪いのを出すものだ。あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。まあ程度の悪い予定になると、この初めはまともなお酒を出すけれども、この宴会が乱れてくる頃になるとだんだん薄めた水を出す、そのような話をたまに聞いたりいたします。まあこの宴会のそれが常識だったのかもしれない。とにかくところは彼は言った、誰でも初めに良いブドウ酒を出し、人々が十分飲んだところになると悪いのを出すものだが、あなたは良いブドウ酒をよくも今まで取っておきました。たったこれだけの話です。要するに、ね、水をブドウ酒に変えた話として私たちは知っております。しかしこの話は同時にイエス様が宴会を祝福して 花嫁花婿を祝福、この結婚式を祝福して、彼らが恥をかかないように、宴会が興ざめにならないように、宴会の喜びがいつまでも続くように、イエス様が配慮をしてくださった話として私たちは取ることができます。しかしもっと大切なことはここに書いてある。11節、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。 言わないよ、文章には7つのその印が書かれてあると言われております。いわゆるご自分が神の御子イエス・キリストであるということを表す印としてこのことを行ってくださった。イエス様は決してご自分をですね、何かその特別な偉いものとして表すためになさったのではなくして、自分が神の子であって、あの自然現象も変えることのできるお方であることを、このことを通して、いわゆる自分が神の子である印を、この出来事を通して表してくださった、表したということです。イエス・キリストは神の子です。あの、私たちがよく知っているミスター・マリップとか、またその他、あの海外のいろいろな手品師は素晴らしいことをします。なします。しかし、彼らのするそういうその手品とかマジックには必ず種があります。しかし、イエス様のなさるこの出来事にはこれこそ種も仕掛けもない。強いて言うならば、ご自分が神の御子キリストであることを表すために、自然現象、神様が特別に定めてくださったいろいろな法則を完全に無視して、そしてこの結婚式が祝福して行われたということ、同時にもう一つ神の御子キリストである、その印として行ってくださった出来事であるということです。私たちもこの神の御子イエス・キリストを信じているならば、自分の人生がつまらないものであったとか、なんでこんなつまらない人生を送っているんだろうかとか、そのようなことは思う必要がありません。何ならば神の御子イエス・キリスト様が私たちと共にいてくださいますから、私たちを助けてくださいますから、イエス・キリスト、この方を信じ続けてこれからの人生を歩んでまいりましょう。終わります。